佐賀ヘリテージラジオ、ナビゲーターの徳丸英樹です。佐賀県では美しい景観や地域を象徴する建造物を佐賀県遺産として認定しています。語り継ぎたい歴史や物語、そして未来へ残したい美しい風景、このコーナーではそんな佐賀県遺産を毎週皆さんにご紹介しています。今回は皆さんを3つの佐賀県遺産にご案内します。まずは三ツ岳酒造場。鹿嶋市浜町、浜川の河口に位置するこの地は、江戸時代長崎街道の脇街道である多良王館の宿場町として浜千軒と言われるほど賑わっていました。多良岳山系からの良質な伏流水と地場の良質な米が原料となり、酒造業が栄え、現在も酒造場の母屋や土蔵が多く残り、通称酒蔵通りと呼ばれています。三ツ岳家は江戸期には紺屋、つまり染め物屋でしたが、明治初年から酒造業を営んでおり、金箔の銘柄で愛されています。鹿嶋市やまちづくり協議会、肥前浜宿水と町並みの会などの団体により、年間を通し酒蔵コンサート、スケッチ会、絵画展、花と酒祭りなど様々なイベントが開催され、街並みガイドなども行われており、春に鹿嶋酒蔵ツーリズムが開催され、多くの人が訪れています。続いての佐賀県遺産は馬場酒造場。江戸末期1795年に創業、京ヶ岳を源流とする中川のほとりに位置し、緑の山々に囲まれ、日本の原風景的な眺めの一角を成しており、仕込み時期に酒米を蒸す時の湯気が勢いよく立ち上がる姿は、地域の代表的な景観となっています。西側の通り沿いからは第一蔵と事務所、母屋による連続した漆喰壁と道路、水路とが調和し、東の国道からは山々を背景に酒蔵の代表的な建物が一望できます。創業以来にわたって地元原料にこだわり、多良岳山系伏流水と鹿嶋産米を使用しており、特に近年は鹿嶋産山田錦を使用し、熟練者のみで高品質の酒造りを続けてきた結果、かつての地名のごみ村に由来した銘柄のごみを立ち上げ、様々な鑑評会で受賞を果たしました。春に開催される鹿嶋酒蔵ツーリズムでは会場の一つとなり、多くの人でにぎわいます。最後は永慶山太一寺。肥前浜宿の酒蔵通りの近くにある鹿嶋藩鍋島家の菩提寺であり、元和8年1622年鹿嶋藩初代藩主鍋島忠重公により現在地に移築されました。本堂、三門、墓所から構成され、本堂には鹿嶋市重要文化財の木造鎮蔵像や十六羅漢像が安置されており、本堂に向かって左手の墓所には忠重公をはじめ歴代藩主の御霊が祀られ、菩提寺として鍋島家に手厚く処遇されてきました。また山門の中央部分には鍋島家家紋が配置されています。寺の背景には松岡山が佇み、前面には多々良川が流れ、鹿嶋市を代表するロケーションとなっています。いかがでしたか？残したい佐賀がある、佐賀ヘリテージラジオ、ナビゲーターは徳丸英樹でした。
はい、徳丸英樹くんが伝えてくれました。
はい、
佐賀県内では3月28日まで佐賀県遺産カードラリーが展開中です。66箇所の佐賀県遺産をめぐって66種類の佐賀県遺産カードをすべて集めるとカードアルバムがもらえます。もう集めちゃった方が結構いらっしゃるということで、びっくりしてますね、私たちもね。 とてもね素敵なカードなので、まずは1枚手にしてほしいなと思います。カードの取得方法や佐賀県遺産のマップなど、詳しくは佐賀県遺産カードラリーで検索してください。また番組オリジナルグッズの缶バッジとステッカーセットですが、ヘリラジ宛にメッセージをお寄せいただいた方の中から毎週5名様に抽選でプレゼントしてます。メッセージお待ちしてますよ。当選は発送をもって発表に返させていただきますのでご了承ください。今日も一通だけご紹介しましょうか。
はい、諫早のピッピさんです。
常連さん、
はい、沖ノ上への参道と海中鳥居は佐賀に行くときによく見ますが、そのような神話があることは初めて知りました。中島酒造場、矢野酒造はバスツアーの酒造見学でも感じるんですが、お酒造りは場所も含めて歴史を感じますよねと。
ああそうですか。諫早からね佐賀を楽しんでくれていつもありがとうございます。皆さん、他の皆さんもねメッセージ送ってくださいね。
待ってますよ。
以上、佐賀ヘリラジのコーナーでした。来週もお楽しみに。